都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
大丈夫？
すいません。ね。
大丈夫、
はい、大丈夫ですよ。花粉の、
続けられる？
もうやばいんで。
続けられる？
続け、やめていい。いいなら帰るけど。全然帰りますよ。
風呂、入ってく？
いやいや、風呂は入らないです。花粉が原因なんでね。いやー、ちょっとね、ほんと花粉症の季節ですけどもね、
花粉きついみたいですね。あれやったらいいじゃないですか。静電気の力で花粉を除去するっていうスプレーが今出てるみたいで、
顔にかけるやつでしょ。
あ、知ってんすか。やっぱり
もうやってるよ。特
にやってんすか。それでそれ
2年前ぐらいやってるよ。
そんな。でもあれってあれでしょ、そんな花粉が来る前にかけるもんなんでしょ。要は
家から出る前にかけて、うん、で花粉症の飲み薬も飲んで、うん、で点眼目薬と
か、はいはいはい、目薬やってますね。
鼻の点鼻薬
とかを
持ち歩いてこのざまですから、うん、もうどうしようもできないですよ。
もう捨てたら買おう。ごと目は痛いし鼻痛いし、ね、咳も出る口も痛い喉みたいにしょ、すごい、うんうん、捨ててしもったらもう
アインシュタインの顔とね、俺の顔ぐらいですよ、捨てていいのは、ね、本当に、ね、
ドッキングしたら別の顔でまた。
でもね、うん、その花粉のね、うん、話はまあまあいいんですよ、うん、どこでもやってるでしょ今ね、テレビで、
うん、あ、やってるやってる。
そんなことよりですよ、う
ん、なんすか
大ニュース。
え、何？
ある壁が崩壊したっていうニュースまさかのあの壁が崩壊するなんていうことを僕はちょっと想像もつかなかったんですよ、うんうん、し聞きませんでした。最近
あれかな、もしかしたら、GTO かなんかで壁をハンマーで叩き壊すっていう。
家のね。
そうそうそうそう、あれかな。
勝手に家に入って。
うん、入って。何してるんですか先生、ね、先生っつって。壺壊してやるよっつって壁ダーンって。
お前らのな、冷たい壁は俺が壊しちゃったんだぜ。グレートだろうみたいなね。
タバコ吸いながらね。
うん、違います。
あ、違う。うん、
違います。それはそれでいい話なんですけど、うん、違いますよ。
はいはい。
ベルリンの壁。
うわ、いつの話してんだ。
いやーね、崩壊。
いつの話をしてんだ。
いや、1949年ですけど。
いやいや、もう西東分かれてないから。いつの話してんだ。
え、ドイツって今西東じゃなかったでしょ。
あ、ドイツのサッカーファンでしょ。
そうだね。
ずっと言ってたでしょ、あんた。ドイツのいい選手がいるんだって。
西ドイツにいい選手が
いる。そんなこと言ってないでしょ、別に。西東って。ってうん。東が強いでしたっけ、サッカーは。
いや、どっちも強いですけど、どっちも強いですけど、うん、西にいいキーパーがいたんですけど、ね。
あ、ほんますか。
え、何の話してたんだっけ。
ベルリンの壁が、
そう、ベルリンの壁が崩壊して、そう、いつの話っていうか、そっか。1949年じゃないんですね、今。
違いますよ。いつの話してんの。
2017年。
8年でしょ。
8年。
嘘、マジかよ。
それの方が危ういっていう。
それが怖いわ、もう。
うん。
う
ん、あ、ちょっとそれを間違ってましたわ。
うん。
でもね、ちょっとこの、ベルリンの壁ね、
うん、
崩壊に、ちょっと裏話があるっていうのがありまして。う
ん、え、これ、30分話すやつだろ。
え、じゃあ
ベルリンの壁なんて。
あのね、ベルリンの壁ね、
うんうん、
すごいんですよ。
何ですか？
勘違いで崩壊しちゃったんですよ。
お、はいはい。
でね、まあ、ラウラーっていう、うん、旅券局長っていう方がいたんですけど、うん、
はい、
その人が外国旅行をね、
うん、
こう無条件で認めるっていう、
うん、
話、規制緩和をね、うん、打ち出す予定だったんですけど、
はいはい、
これをね、その会見で話す予定だった
ん
ですが、
うん、
それの前に、
うん、
シャボウスキーさんっていう人が、うん、全然その報道解禁する前の記者会見で、うん、いや、まあ、やりますよと、
ほうほう、
まあ、出国認めますんで、っていうことをもう言っちゃったのよ、
うんうん、
でそのシャボウスキーさんは会議出てなくて、
うん、
でだよく知らなかったのよ。
出てないのに言っちゃったんですか。
そうそう、
すげえな、
口滑らしちゃった感じで、うんうん、で会議出たっていうか遅れてたのかな、
あ、はいはい、
とかあったと思うんだけど、うん、でそれじゃあ え、いつからやるんですか、うん、いつ出国認められるんですか、うん、って言って、え、何これどうすりゃいいの、うん、って言って、いつやるのかって聞かれたら、うん、今でしょって。
来た。
林先生の、
うん。林先生は知ってんだな。ベルリンの壁とか言う割に。
林先生はこっから使ってたんだな、あのセリフをな。
なわけねえだろ。
これはちょっと驚きの真実
ですから。ベルリンの壁いつ壊すの今でしょうから撮ったんですか。
そうそう、今でしょうって。こっから出てるんですよ。
国語先生でしたっけ、誰、何でしたっけ、
え、林先生。林先生。そう、原文とか。
あ、原文か、うん。
そう。で、これでみんな、今なのっつって、で、うわーって人集まっちゃって、うん、もう、止めるに止められない。
何かに取り憑かれたように、今でしょう。今でしょう。そうそう、今でしょうっつって壁を壊す人たちが。
今でしょうっつって。今でしょう。そう、それを掛け声に。
はいはい。
うん、日本語の今でしょじゃないけどね。
今でしょって。
日本語では言ってないと思うんですけど、うん、まあそれで壁崩壊しちゃったの。だからもう一人の勘違いで世界的な、その、何、情勢が動いてしまったという出来事だったんですよね。さ。
だったんですよね、じゃねえよ。
さ。
今でも2018年ですからね。
ベルリンの壁もね、うん、あ、もうないわけです。
あとはありますけどね、うん、ここにありましたよっていう
ね、うん、まあ皆さんもいつかね壊す機会があったら、
ねえんだよ、
今でしょっつってみんなで壊してみてください。
そいつ1940年代言うじゃねえかな。まだ今頭がないんですよ今。
はい、じゃあね、はいはい、もうやってくださいよ。
はい、やっていきます。オカルト27、はい、都市伝説を、
はい、
ニュース形式でちょっとねお伝えしていこうかなと思ってるんですけれども、
鼻がかゆい、うん、
ちょっとね重たいニュースを今回は、
うん
うん、紹介していこうかなと思ってます。最新ニュースなんですけれどもね、
最新、まあまあこのね、うん、放送がいつになるかあれですけども、はいはいはい、まあまあそう、
最新ニュースなんです
よ、最近のやつ、
はい、いきます。4つ目、台湾ネットアイドルの引退にショックっていうものなんですけれども、うん、2018年4月の2日です、
うん、
もう本当に2日3日前ですよ、
まあこの収録のね、
うん、ね、今日が4日ですから2日前なんですけれども、うん、まああの台湾のですね、ネットニュースによると、
うん、
台湾のネットアイドルがライブの配信をやめると、
うん、
うん、要はライブを配信をやめるけれども普通にアイドルは続けていくんですよ。
ネットアイドルで配信やめたらアイドル、
うん、まあまあまあまあちょっと一回ねやめますよっていうことなんですよ、
うんうん、
ネットアイドルがライブ配信をやめることに昇進した日本人男性がですね、
うん、
台湾にやってきたと、
うん、
ほんで切腹しました。
え、何それ、何その話、
めちゃくちゃ怖くないですか、もう、
うんうん、
えって思いますよね、うん、なんか時代が
今って思う、
ネットアイドルっていうことを切腹っていうのがちょっと離れすぎてて頭の中で
一瞬ちょっとうんってなる、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、え、これあれですよね、2018年の話ですね。
2018年ですよ。まあ記事によるとですね、3月31日のですね午後2時ですよ、
うん、
もう昼過ぎですね。ですね、警察にですねソフトウェアパークっていう場所があるんですけど、それのビル前で男性がナイフで自殺しようとしているという通報があったと、
うん、
え？ということで警察が駆けつけると、
うんうん、
するとですねビル1階の自動車展示場の外でですね、
うん、
男性1人が白い布を敷いた地面に正座してですね、右手に果物ナイフを握って腹部から腹からですね血を流しているのを発見したと。いやもう完全に切腹しに行ってるんですよ。でそばにいた女性は男性と少し話をしたらナイフで腹を切ったと語ったと、
うん、うん、びっくりしただろうね、
ね、で調べてみると腹を切ったのは48歳の日本人男性だったと、
うんうん、
で台湾来てるんですけれども言葉は全くできない、
うん、
だから全く言葉できない中で来たんですね、
うん
うん、でなぜそんなことになったかというと男性は、台湾のネットアイドルドラさんの大ファン、
うん
うん、でドラさんのライブ配信の心の拠り所としていて毎回ですね、まあ、欠かさず見ていたと楽しんでいたということなんですけれども、
うん、
あの先日ですねドラさんが自らのライフプランを理由にライブ配信から引退すると、まあ学業なのか分かんないけれども、
う
ん、まあまあ
まあ、男できたとかだろうな、うんね、
一回引退させてくださいと、
うん、
で辞めてショーガールに転身するよって私言ったんですって。
あ、でもその人前でなんかやるのは続けるわけ
だ、うん、そうなんですよ。 ただそのちょっとライブ配信っていうのはちょっとやめたいっていうことでやめると、
うんうん、
でそれにちょっともうショックを受けちゃってもう切腹に至ったっていう。
それすごい話だね。その、うん、だって違う国の人なんでしょ。しかも
そうそうそうそう。でドラさんがですね、そのソフトウェアパークっていう、うん、要はの切腹をしようとしてた場所ですね、うん、そこでイベントに出席することをした男性はですね、うん、飛行機ですぐにですね現場直行、
うん、
でドラさんにですね直にちょやめてください、
やめるのをやめてください、
やめるのをやめてください、
うんうん、
って言ったんですね、
うん、
そしたらいやいやちょっと何言うてんのみたいな、
お前誰だよだよね、
う
ん、ま
ずでももう言葉わからないから多分日本語で言ったんでしょうね、うんうん、やめるのをやめてください、
うんうん、
え何
その、日本語でも難解だもんね、
う
ん、ちょっと
本人と会えたんですけれども言葉を交わさないうちに興奮し始めて、勝手にね、
うん、
男性がうわーってなっちゃって持っていた果物ナイフで自分の腹を刺したと。でそれでドラさんが、
うん、
え何してんのこの日本人ってなって慌てて警察に通報したんですって。
目の前でやったんだ。じゃあ
目の前で、
はあ、
白いのなしって。ただ気になりませんか、どういうどうなったか。その男性、
うん、
男性ですね、命に別状はありません。というのも、
うん、
傷の深さ3ミリ
3ミリ、
はい3ミリです。
3ミリって
ちょいとついたぐらい
あでもちょっと血は出てたから焦っちゃったってことね、
うん、いいって言ったんでしょうね、
うんうんうん、
ちょいとついて48歳で。
うわでもどっちにしろ警察呼ぶけどな。
まあまあまあまあそうです。
怖いから、
まあ、一応やろうとしてるところを警察に取り押さえられたんで、ほんまほっといてやってたかもしれないですけど。
あそういうことなんだ、うん、
まあでも3ミリ、うん、
3ミリ
命に別
状を作りに
台湾に
行ったんだ、うん、わざわざ。
まあドラさんに会えたしいいんじゃないですかね。まあ事件後一応ドラさんをフェイスブック上で命は大切にって言ってます。
ああ一番薄っぺらい言葉、
ね、ドラさん見たくないですか。その
ドラさん、そう、そこで熱狂するほどの女の子、
うん、そうそうそうそう、
ね、女の子どんなもんなの。
スーパー美人だったらね、うん、いいですよね。これドラさんです。
うわ
むちゃくちゃ整形モンスター、
ね、は
い、これドラさんです。
わかりやすいね、
うん、
なもう整形だよね。
いやもうそうそうそうそう、
CG みたいな顔してるもん。
いやね、そうなんですよ。まあ、この子にハマっちゃったらしいですね。
へえ、
日本人男性がね。
でもショーガールやるっていうのなんか腑に落ちたわ。
ちょっとね、そうそう、それ分かりますよね、うん、っていう話がありましたと。これがまあ最新ニュースですね、一つ。
じゃあ俺らが年見えて辞めるっつったら腹切りうる連中がいっぱい出てくるってことだね。じゃあ
止めねえぞ俺は
いや分かんない、うん、そういうことなんだと思って。その、
うん、
なんか配信する人ってね、
あります、
そういうリスクあるんだ。なん
か誰かにハマって誰かが引退するってなった時に、要はX とかもあったわけじゃないですか。あの自殺してそれを
X って
X、
XJAPAN のこと、
うん、XJAPAN でその自殺そうして、でそれで自分もじゃあ自らヒデを追うっつって、
あやってたね、
で自殺したこともあったわけじゃないですか。そういう事件があったわけじゃないですか、うん、ありました。そんぐらい好きになった人っています？
今まで、
うん、今までファンで、
あ泣きそうになるぐらいの感じ、
うんうんうん、なんか引退するとか、
あ引退
例えばまあ女性だったら、女性だったら結婚するとか、
うんうんうん、
あの実は私めっちゃアバズレなんですよねってテレビで言ってえアバズレなのってすごいショック受けて、
アイドルで、
でそれまで女遊びなんて全くしなかったのに、
うん、
こいつがアバズレならばもういいってなって自分のチンチン安売りして、
ね、うん、
もう抱ける女抱くみたいなことはしました、うん、今まで。それぐらい好きだった人、
まあまあまあ、それぐらい好きだった。まあで、うん、ショック度で言うと、うん、広末涼子ちょっとショックだったね。
へー、
あの危ねえ男ばっかり行くから、
キャンドルジュン、
いやそのもっともっと前、
もっと前か、もっと前、ありましたね、
もっと前、うん、もう青春派のイメージがあって、
うん、
そうそう、で最初になんか、ね、うん、変なやつと結婚しちゃってみたいな、
はいはい、
変なやつっていうのもあるんだけど、
うん、まあうさんくさかったです
ね、そうそう、ね、もうで、
うん、
歴代やべえやつばっかりのイメージだから、
ね、うん、でも俺一番ショックだったのはキャンドルジュンでしたよ。
ああ、うん、最新だじゃん。
最新。
うん、
マジ
と、ね。
キャンドルアーティストって、え、何それって。やっぱ、自分が無知だからってのあるけど、あと見た目もちょっと怖かったじゃないですか。
そうそう、画像を見て2倍怖くなったよ、ね。
うん、そうそうそうそう。
えー、ってよ。これ、うん、原住民の人みたいな。
ずっと前から彼のこと好きだったんだってやっぱ思っちゃう。うん、
ね、
うん、歌詞通りなのかな。
5秒前に、ね、
そうそうそう、
好きになったんだ
ろう
ね。
あーって思っ
ちゃう。恋しちゃったんだろうな。
そうそう、って思っちゃう。
うん、
っていうニュース。
そういうニュースですよ。
広末涼子のニュース。
ファンの気持ちね、
はい。はい。でした。では次、行きましょう。あの、アホっぽいのと、ちょっと、 日本にもしかしたらちょっと害あるかもっていう話、どっちがいいですか？
日本に害あるかも。
あ、それじゃあそっち行きましょう。うん、います。性犯罪前科51歳韓国人男性、日本へ逃亡中。
はい。
っていうお話なんですけれども、うん、以前岸本さんがですね、あの、うん、位置追跡電子装置っていう、あの、足になんか、うん、あの、ね、輪をつけて電子のやつで。うん、
GPS とかで管理して、
うん、で、そう、どこにいるか分かるみたいな。
犯罪者をね、管理するやつですね、う
ん。で、なんか聞くとあれらしいですね。あれって家で、
うん、
要はその、家から出ちゃダメですよみたいなのあるじゃないですか。
うん、半径何メートルとかがあるね、うん、なんか。
出ちゃダメって、そっから出てもピコンピコンピコンと現れるらしいですね、
う
ん。
そうそう。
あれびっくりしたわ。
だから制限かけられちゃう。
うん、そうそう、うん。自分がその家から出られる、あれですよね、半径とか直径とかで。
う
ん、
そうそうそう、う
ん。あれびっくりして。で、うん、まあその輪っかがあるのに、
うん、
その輪っかを外して、
うん、
その、性犯罪51歳韓国人男性が。
うん、
で、海外へ逃亡と。で、うん、海外っていうのが日本だっていうんですよ。
うん。
だから今。
最近の話。
そうですよ。2014年にですね、
うん、
出所した男はですね、7年間の、
うん、
電子足輪装着命令を受けたと。
うん。で、足かせつけられちゃった、
う
ん。
そう。で、保護観察対象者だったと。
うん。
なんですけれども、3月の25日にですね、うん、この電子足輪から送信されていた位置信号の送受信が止まったと。あれ、
うんうんうん、
なんかあったなと思ったんですって。
うん、
で、保護観察所が警察に追跡を依頼したところ、男は地方空港から日本に向けて出発したことを把握したと。
うん。
でも外してんですね。
足切ったのか？
いやいや、わかんない。どうしたかは。で、一応ですね、このインターポール、
うん、
国際刑事警察機構に男に対する、まあ、手配書を要請して、
指名手配だ。
もう今、国際的に、
うんうん
うん、追われてる犯になっちゃって、
国際指名手配、
そうそうそう、うんうん、なっちゃったっていう話なんですよ。
なんでもう日本に来てるっていうのはもう分かってはいるんだ。じゃあ一応、
まあ、一応地方空港から、
うん、どこ便
かっていうのを見たら、履歴見たら、日本に来ているという。だから日本のどこかに性犯罪を犯して、
うん
うん、足をつけてたやつが、
あれだね、一旦なんかね、初めて会う男の人とか、
うん、
足首見た方がいいかもしれないですね、女性は。
韓国人の、
うん、
アンニュハセヨーって言ってるやつの足見て、あれ、
うん、
なんかちょっと後あるな、ね、日焼けしてんな、日焼けしてんな。
やたら右だけむくんでるみたいなやつ見たら、ちょっと、ね、うん、うん、って思った方がいいかもしれないね。
あれってなっちゃうかもしれない。あとすごいタッチが多いとか、
うん、そうね。
あとすごいズボンを下ろしてくるとか。
まあ、その関係で、普通に通報するレベルだけどね。
アニョン、
うん、
ハセヨ、
分けてくる、知らない、
分けてくるっつって、うん、みたいなね。
いや、
それは気をつけた方がいいかもしれないよと。
だって捕まってないってことでしょ。
捕まってないと思いますよ。
まあ、この放送の時には分かんないけど、
う
ん、
そう捕まってないんだと思いますよ、これは。
いや、怖いっすよね。ちょっと嫌だ、嫌だよね、うん。なんかまあ、男はさ、ぶっちゃけそこまで怖くないじゃん。
まあね。
うん。
でもその
性犯罪、50いくつだでしょ？
罪っていうのが、女性に対してやったものか。
ああ、そっか。
うん。一応まあ、性的暴行って言ってるんで、まあ女性だと思うんですけど、相手はね。
まあ、
女性
だと思うけどね。
うん。まあわかんない。今はもう本当に、行事でさえ若い男に行くぐらいだから、まあまあまあ、あんな。
確かにね。
うん。うん、法というかルールの番人でさえルールを犯して、ね、
それを言い出したら別に警察だって弁護士だって、
うん、若い男を犯すわけだから、わかんないだから、うん、まあまあこういう話があって、だからちょっと気をつけてくださいよと。っ
ていうか来れるのが怖えわ、うん、そのもうちょっとちゃんと管理しとけよって思うけどね。
あとね、普通に子供でも見るような、うん、あの海外の、
うん、
あの映画が、まあ、パワーレンジャーっていう映画があるんですよ。
うん、
あんな、あれじゃないですか。
戦隊もの。
そう、戦隊ものなんですけど、うん、あの、アメリカが作ったね、ちっちゃい頃から大人まで言いますよ。
最近のやつ？
そうそう、最近のやつですよ。
あ、なんか見た。
あの、パワーレンジャーでも、主人公のレッドの男の子が、
うん、
あの、足輪つけてましたからね。
なんで？
電子足輪つけてましたよ。というのも、
性犯罪者だから。
いやいや、違う。普通に、自分の学校の実は、レッドはヒーローだったわけですよ。主人公がね。
うん。うん
うん、あの、ラグビーかな、
うん、
アメフトか、
うん、
なんかのもうその州でナンバーワンの選手だったんですって、
うんうん、
でそいつがなぜか分かんないですけど友達連れて学校で悪さしたんですよ、
うん、
なんかね牛を放したみたいな学校に、
うんうんうん、
で、それで不法侵入してたっていうのもあるし、逃げようっつって逃げたんですよ。
うん、
そしたらそこを警察が来て捕まえられたっていう、御用になったっていう。
うんうん、
で、それから、まあ、保護観察がついて、足に輪をつけてて、うん、足輪をつけててっていう話があって。だから子供が見るようなもんでも、そうやってもうアメリカのね、足輪ついてるもんだから、うん、海外じゃもう結構普通なんだなと思って。
そう、まあ、アメリカと韓国は特に今、うん、やってるっていうから、ね、まあ、まさにその、二大国家
ですよ。そういうね、あの、誰でも、どの年齢層でも見るようなもんでも出てるから、
うん、
まあ普通なんだなと思って。
まあでもね、
うん、
日本でも多分取り入れると思うんだよね。まあ、ね、
うん、パラレンジャー、見ました？
あれ予告みたいなやつで。
予告見て、
うん、
すぐ変身するなと思うでしょ。
うんうん。
2時間あるんですけど、映画。1時間半。
変身したとこだった
の？始まって1時間半変身しないですよ。
あんまりじゃあ人間ドラマずっと見させられる感じ。
修行してるとこずっと見させられます。
あ、そうなんだ、
はい、あとの30分で変身する、うん、でも変身してもそんな戦うとこないっていう、はい、パワーレンジャーの話。
パワーレンジャーのディスった話ですか今。
いや、まあまあ、うん、面白いんでしょうね、
うん、
見る人が見たらね。
まあまあ、
はい、次最後です。
あ、本当ですか。はい、
ちょっとかなりねきつい話なんですけど、
ヘビー
です、
うん、
いきます。ある超有名男性シンガーがセックスカルト集団を作っているというニュースが上がってしまったんですよ。これは人気 R&B シンガー R ケリーという方がいらっしゃって、
はい、
この方ねものすごい有名で、うん、グラミー賞3度獲得してるんですよ。
すごいじゃないですか。
すごいですよ。このねR ケリーがですね、
うん、
自身の家に若い女性たちを軟禁状態で住まわせ洗脳して、
うん、
セックスカルト集団を作っているということが報道されてしまったと、
うん
うん、あのですね R ケリーの過去の側近者とか、
うん、
まあ、R ケリーとちょっとお付き合いのある女の子が全然 R ケリーの家から帰ってこないっつって
、うん、ああ行ったはいいけど。
そうなんですよ。でジャーナリストのジムさんが、
うん、
これはおかしいぞっていうことをね
調べ始めた、
まあ、いろいろ調べて、
うん、
で、まあ、さっきいなくなった側近者とか娘の両親とかを取材して、
うん、
ちょっとこれは僕調べてみますわって言って調べるんです、
うんうん、
で一応そういう人たちの話を聞くと、
うん、
R ケリーは女性たちを家に住ませていると、
うん、
でその若い女性たちをあらゆる面で支配していると。何を食べるか何を着るかいつ風呂に入るか就寝時間そして、
うん、
その彼が録画する性行為まで全て R ケリーの命令で動いていると。性行為も全部録画してるんですって。でなぜ録画
自分ともってこと。
あ、まあ、その彼女だけだと思います。
うん、
というのも、
うん、
その性行為を録画しているものを、
うん、
外に出すぞって言って、
ああ脅してる、
うん、最初脅してるっていうようなものなんですって。
で脅す手法としてはよくある、ね、
そうそう、家族と連絡を取ったり他の男との交流などのルールを破ると、
うん、
暴力やそういったようなちょっとあのポルノ動画みたいなの撮ったね、うん、それをばらまくぞっていう風にして、彼女たちを
監禁してる、
監禁していると、
うん、
まあ、とある家族のケースです、
うん、
駆け出しの歌手である19歳の娘をですね、
うん、
歌唱技術の勉強にと、
うん、
R ケリーの元に送ると。
うん、
ものすごい勉強できますよね、賞取ってるからね、グラミー賞。
プロデューサーとして。
まあそうそうそうそう。だからまあ、19歳の女の子からしたら、R ケリーにってなって、ものすごい嬉しかったはずですよ。
そうだろうね。
ただ2年経った今も、一度も帰ってきてないと。
うん。
いや、これは。
修行にしては長すぎると。
おかしいぞと。
うん、
会うことは数回あったんですけれども、
うん、
家に帰ってきたりしてないんですって。
うん
うん、で連絡もほとんど取れないと、
うん、
おかしくないかっつって、
うん、
で一応警察や FBI にも相談してるんですけれども、うん、いや娘の居場所分かってるし、
うん、
失踪しているわけじゃないから、
まあ、まして自分から言ってるからね、
うん、そうそうそう、捜索願い出すのってどういうことみたいな、うん、R ケリー大丈夫っしょ、うん、てか芸能ってそういうことじゃないのみたいなことを言って、まあ、相手にしてくんないと、
うん、
でそもそも娘本人は何と言ってるか、
うん、
一緒に住んで何事もなく過ごしているよって言って言うてるんですよ、うん、
ね、だから
警察沙汰にできないんです
って。まあそれならないでしょう、うん、普通に考え
て。そうなんですよ、
うんうん、
で一応両親と話してみても、
うん、
まあその両親の娘に対する、まあ、 こういうようでしたっていう感想なんですけれども、うん、まるで洗脳されたかのよう、うん、囚人のようだったと、
うん、
抱きしめても娘はケリーのことを愛していてケリーは私を大切にしてくれているとしか語らない、
うん、
ちょっと洗脳っぽいですよね。
まあまあそのね感覚って多分、うん、親のね今までの、
う
ん、経験からのことなんだろうけど、
そうそうそ
う
そう、うん、
うちの娘じゃないみたいみたいなことなのかな。
一応ですね、うん、R ケリーの元に住んでいてそこから抜け出した人の証言を取れたと、
抜け出した、
うん、抜け出したというかそこにいて、まあ、そこから抜けた人の、うん、
ね、
証言が取れたと、
うん、
でそういう証言者もいたと。で、先ほどの両親の証言を裏付ける発言をしていたと。
ほう、
うん、でその、証言をしてくれたうちの一人の女性は、
うん、
2016年、17年またいでんのかなぐらいの時に6人の女性と共に R ケリーの元で住んでいたと語ったと。
うん、
要は R ケリーの自宅に6人いたんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、大豪邸だろうから ね、
うんうん、でそこにはもともと多分トップの女性指導者って言われている女性がいたんです。
指導者って言われる女性の、
はい、でその R ケリーではなくその指導者に、
うん、
あの R ケリーを性的に満足させるための方法を習ったと。
あー、
うん、リーダーがいるんですね。
プロフェッサーがいるんだ、
う
ん、
岸本違う、うん、みたいなね、
うん、それじゃあケリーは喜ばないよ
っっケリーはそれじゃ喜ばない、もっと決意投げてみたいなことを言うわけですよ、うんう
ん、その角度
違う岸本できない子だお仕置きだ岸本みたいなことがあったわけですよ、
はいはい、うん、あのセッションのね、
そうそうそうそう、
鬼コーチみたいな
パッキンテンポっていうわけですよ、はいはい、そうそうそう、うん、っていう、まあ、鬼コーチ、まあ、あの好きな人かどうか分かんないけれども、その女性がね、まあ、いたわけですよ、
うん、
で、まあ、方法を習ったと、うん。で、そして、彼女たちはですね、うん、あの、ベイビーと呼ばれるんですって。
うん。
うん。その指導を受けた者たち。
うん。
で、ベイビーと呼ばれる彼女たちは、R ・ケリーのことを逆に何と呼ぶか。これは、ダディなんですね、うん。要は、お父さんと娘っていうような、うん、まあ、関係性で呼ばせていたと、
うん。
で、ルールを破ると暴力を振るわれたとも証言していると。
うん、
また別の女性の証言です、
うん、
感情的にも性的にも完全に支配されたって言って発言してるんですよ、
うん、
R ケリーはこの世で一番優しい人間だと、
うん、
ただ、
うん、
本名ロバート・ケリーは、
うん、
悪魔ですって言うんですって、
うん、
要は歌手としてはもう最高の人間だけれども、
うん、
普段あいつ悪魔ですよって言うわけです、う
ん、でアーティストとしてはすごいけど、うん、まあね本人というか、
そうそうそうそう、だからみんなの知るアーティストとしての R ・ケリーはすごいけれども、家に帰るとロバート・ケリー、まあ本名はですね全く別人だよって言うんですって、
うん
うん、で一応まあこれニュース結構大きなニュースになっちゃって、
うん、
R ・ケリーはじゃあ何と答えたか、
うん、
R ・ケリーは反論しています。ロバート・ケリーは今回の騒動に驚き困惑している、そのような事実は一切ないと明確に否定しており、入念に疑いを晴らし身の潔白を証明する、デマですこれはって言ってるんですね、
うん、
まあ一応そうデマかどうかっていうことはまだR ケリー側からしたら何も証明できてないですけど、
うん、
一応まあものすごい大きな事件としてね、ハリウッドでもいろいろセクハラとかあったわけですから、
うん、
まあちょっとミュージシャン界にも一石を投じるような、
うん、
あニュースになったと、
うん、
いう話なんです。で一応R ケリーの楽曲の歌詞にはそれを匂わすような生々しい性描写の歌詞も多く、
うん、
R ケリーはですね R&B 界のセックスシンボルとも言われていると。
ほう、
そうだろっていうね。
いやいやいや、それはもうこじつけでしょ。
R ケリー過去にも性的虐待の容疑かけられたと、
うん、
ただ無罪判決に下ったと。
うん、
今回まだ刑事起訴は起こされていないと、
うんうん、
だからどうなのだろうっていうような、うん、偽りだったのか、
うん、
それともまあ真実であるケリーは、
うん、
まあ、ロバート・ケリーかは、うん、そういうようなセックスシンボルって言われてるようなまんま、ほんまにもう家にそういう、
うん
うんね、グループを作ってたのかと、セックスカルト集団を作っているのかというようなお話なんですよ、はい、
僕の見解で言うとこれはもうやってますけど。
あら、やってますか。
まあ、R&B やってるやつはやってるよ、
うん、R&B やってるやつはねやってますよ、
やってるって、
うんうん、本当に
すぐ囲むすぐ女を囲うよ。
あれでしょ R&B ってロケットボーイっていうでしょ
もうちょっとあるだろ。
何も出なかった。何も出なかったんだ。
うんね。
何も出なかったんだ。
マーケットもいいんで。まあまあでも、僕のイメージですよ、うん。これもう勝手な本当にイメージですけど、うん、その海外というかアメリカとかあっちの方のトップアーティストなんて、やりたい方ができると思うんですよ、まあ、ぶっちゃけ。
レディーガガも売れる前はやられてたみたいな。
まあレディーガガはどっちかっていうとやられてる側の話だけどね。
そうそう。だから女性はね、なんかどの世界でものし上がるのが難しいみたいなね、アメリカは特にって言うてますし。
エンタメのさ、その、うん、なんていうの、ショービジネスというかの、うん、もう価値が日本とは全然段違いだから。
全然違う、全然違う。
それこそ自由でしょ。うん、そんな何でもできると思うけどな、マジで。
そうそうそう。
俺がプロデュースしてやるよっつったら。
何すんの？
いやもう、え、どういうこと？俺が。
もしプロデュースで、プロデューサーで、で、まあ僕がね、ものすごい可愛い19歳の、例えばですけれども、
うんうん、
あの、岸本さんの作るお芝居、
うんうん、
ものすごい好きですと。
うんうん、
で、岸本さんの下で、
うん、
まあ勉強できるんだったら私何でもします入れてくださいって言ったら、うん、ああ分かった分かったじゃあちょっとお勉強させてあげるよ、
うんうん、
でも分かってるよねっていう時何するんですかなと。
女で家具作ったりと
か、うん、すげえ怖えじゃん
棚とか
女で
女です
げえな。
いやもうなんか本当に 何やっても許されるレベルの人なんじゃないかなって俺は思っちゃうけどね、
はいはいはいうん、あれ何でしたっけ小説ね、沼さんの
沼さん
家畜人ヤプーみたいですね。
ああヤプーね、うん、
家畜人ヤプーもあれです男をね、
うんうん
うん、椅子とかね、
うんうん
うん、トイレとかにして
ます
から、
まあ そ, う そ, う
そ, ううん、それの女性版を作ると、
うん、
最高じゃん
いやでも、うん、それだけの権力持ったら何もやらないっていう方がなんか不自然な気しちゃうんだよね、ま
あ
ねうん、
ただね音楽界だけじゃないですあれてんの。
あそうなんですか、うん、
マーケティング会社経営者もやべえことやってるんですよ。
マーケティング会社、
うん、女性社員を洗脳し性的行為を強要したとして、うん、メキシコなんですけれどもメキシコ警察当局はニューヨーク州北部を拠点とするマーケティング会社 NXIVM の共同創業者キース・ラニエール容疑者を猥褻目的の人身売買などの疑い逮捕したと、
うん
うん、でアメリカに送還したっていう話なんですけれども、
うん、
こいつがやってたことがねもうむちゃくちゃなんですよ、
うん、
まあ、このですね、ラニエール容疑者なんですけれども、
うん、
社内にですね女性社員の秘密結社を作ったと、
うん、
結社内では、
うん、
この、ラニエールさっきはダディでしたけれども、
うんうん、
バンガードと呼ばせていたと。
バンガード
先駆者
ダッセ
マーケティングっぽいっすよね。
ダッセ、うん、まあまあいいけど
先駆者、
うん、
洗脳して奴隷にした女性社員に性行為を強要し雑用命令、うん、従わなければ何もかもバラすと脅されたと、
うんうん、
で、まあ、多くの女性社員が同容疑者のですよ、
うん、
イニシャルの夜勤を陰部に押されてます。
すごい、
はい、
それはすごい。
イニシャルですよ、うん、だから、
R?
イニシャル K かキース・ラニエルだから
、
うん、イニシャル K かイニシャル R を、
とか、
うんうん、をもう陰部に夜勤を今って思いますよね。
夜勤今の時代って
なかなかね、
うん、
夜勤って聞かないですよ最近ね。
タトゥーとかの、うん、まだピンとくるわ。
牛とかってまだわかるけど、
うんうん、でもそれと同じことだよね、うん、家畜みたいな感じで扱ってるのは。
でこの夜勤を陰部に押すというまあ儀式を行って奴隷化させていたと、
うん、まあそりゃだってそれ以外の人は見せらんなくなるよね、
まあね、
うん、
でまあこの会社はですね一応ウェブサイトで経営理念を人間の意識を高め論理的な文明を育成し人間であることを祝うと歌っていると。真逆じゃねえか
何を言ってんだ
真逆じゃねえかっつって奴隷化させて、
うん、すごいねそれ
ね。人間であることを祝うっつってね。そうそう家畜みたいにね、
うん、
そうそうそういうの夜勤したりとかもうかなりやばいぞと。
それいかれてるね、
うん、うん。そうなんですよ。まあそういうやつがいると。
へえ、
うん、そうそうそうそうすごいっすよね。
でも私物化することがもうなんか楽しいんだろうね、
うん、
その性がどうとかっていうより。
一応ウェブサイトでは私たちが最も尊重するのは非暴力、訴えは不当と否定していたと。
へえ、
うん、顔見ますか？ その
ラニエル
クソイカレ野郎の、
うん、見る見る。おい、
超優しそうな人、
全然男前じゃん
ね。そうなんですよ。え、焼きに入れられたい。
いやいやいや全然なんかもっとやべえやつかと思ってたら、
まあ、
うん、爽やかイケメンじゃないですか、
まあ、だから彼がヴァンガードですよ、先駆者。
あ、
うん、
それならわかるわ、
キース・ラニエル、
うん、
まあすごいですよ。だからちょっとマーケティング、
こいつが焼き入れてるとこ見たいな。そうそうそうそう、
経営者がね、ニヤニヤしながら、
怖い
怖いっすよね、うん、うん、あれぐらいびっくりした。だから東出くん、
うん、
役者のね、
うん、
あの下ピアス開けてるでしょ。
え、そうなの。
あの子下ピアス開けてるんですよ。
それはプライベートで。
プライベートで。
へえ、そうなんだ、うん、
下ピアス開けてて、
うん、
それぐらいドッキリしたこんな男前のキース・ラニエルさんがそんなことやってんの、うんうん、っていうドッキリと、
うん、
東出くんは、うん、あの下にピアス入れてるんですよって同じドッキリ。
へえ、うん、でも本当にちょうど同じだわ
ね、
う
ん、東出くんだから
今のびっくりの、う
ん、だから喋りづらくって演技できないんですって。
ああ、そういうことなんだ、
う
ん、
そうそう、見せないように
下のピアス、
うん、取れや
え、でも納得したわ、
うん
うん、
取れやじゃあ、う
ん、そんな理由があったとはね、
うんうん、なんですって。っていうのはまあ以上のね、ニュースになるんですけれども、いかがでしたか。
いや、本当一番印象に残ったのは東出くんのニュースですね。
ニュースじゃねえわそれは。
いや、もう圧倒的に残ってますよ。
クソエンタメだろ、ただのただのただのエンタメニュース芸能人の。
いやでもまあまあちょっとヤバい系というかね、なんかイカレ野郎の話が多かったけど、
やっぱりでも権力とかそういったことができるような地位にいるからできてるわけじゃないですか、
うん、
当然ですけど R ケリーにしても、
多分バレてないのもそういうことだよね、う
ん、で今日分かったのは、あなたに権力とかを与えたりその場を与えると女性を家具にするっていうことが分かったんで、うん、そこはちょっとね、
権力与えちゃダメだね、うんうん、
ダメだし、権力を持ち出したら警察は張った方がいいと思う、うん、岸本を家具にしだすから、
うん、そうだね、うん、調理器具とかでもいいけど
めちゃくちゃ怖いな、うん、え、だってまな板の女と包丁の女がいるってこと。
あと、あとフライパンと上で熱して
怖っ、
やるやる
やるやるじゃねえんだよ。まあまあまあまあね、
まあね、はあ、
うん、
いやそうなんすね。
だからやるときは教えてくれよな、俺ニュースにしてやるから
いやいやまあまあいいですよ、やるときはね、
やるときはね、
うん、その時はでも僕圧倒的権力持ってるわけですから、
うん、
もみ消すのなんかもうひとひねりですから、
ひねられるぞ、
うん、余裕ですけど、
う
ん、
まあまあね、というのは一応ね、
うん、
いくつかのニュースをご紹介させていただきました。以上です。
はい、
はい、ありがとうございました。